それでは詩編の113編を開いてください。今日は118編まで学びます。で、今日のメッセージの題は晴れる詩編です。この113編から118編までは晴れる詩編と呼ばれます。ここはユダヤ人の三大祭り、杉越の祭り、ペンテコステ、そしてカリオの祭りの時に歌われる詩編です。例えば杉越の祭りには食事の前に113編と114編が歌われます。食事の後に115編から118編までが歌われます。そして118編はとっても印象的な詩編です。イエス様が十字架につけられる前にこの詩編が何度も引用されていきます。そして実は主ご自身がこの詩編をお歌いになりました。マタイの26章30節を読むと、最後の晩餐が終わってから賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけて行ったと書いてあるんですね。主ご自身が歌われた詩編です。それでは113編から読んでいきたいと思います。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編、この詩編の箇所を使った歌がありますよね。私はこの歌とっても大好きです。日の昇るところからその沈むところまで主の名は崇められる、称えられるでしたっけ。そしてこの歌は時間を超えて空間を超えて主が高いところにおられるんだという歌になっています。今よりとこしえまで、そして日の昇るところから沈むところまでですね。もう全世界にわたってその上に主は高くおられるよ。そして五節ですが、誰が我らの神主のようであろうか。主は高い御蔵に座し、身を低くして天と地をご覧になる。高いところにおられる主が身を低くしておられます。このことをピリピ人への手紙2章でこのように書いてあります。有名な箇所です。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。神の見姿であられる方が、高いところにおられる方が、身を低くしてくださったわけなんですね。で、ヘブル人への手紙2章の17節では、主はすべての点で、兄弟たちと同じようにならなければならない、と書いてあります。高いところにおられる方が低いところにまで来てくださった。福音書を読むと、しもべのイエス様の姿を見ることができます。そして、とっても面白いことはですね、私たちが実際に神様の働きを始めると、いろんな試練、いろんな困難、いろんな驚きに出会います。戸惑ったり、がっかりしたりすることがありますが、福音書を読むとですね、イエス様がもうすでに同じ経験をされてるんですね。自分としてはこんな経験はもう他の人は体験していない、特殊な経験だと思うんですが、福音書をじっくりと読むと、もうイエス様が経験されているその経験なんですね。このように、すべての弱さを身にまとってくださった イエス様です。そして7節、主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に着かせられる。主は子を産まない女を子を持って喜ぶ母として家に住まわさせる。ハレルヤとあります。弱くされている人たちが今度は引き上げられるという約束ですね。イエス様ご自身が十字架につけられた後に高く上げられて、すべての名に勝る名を与えられました。同じようにキリストにつく者たち、心の貧しい者たち、へりくだった者たち、悲しむ者たち、そういう者たちがキリストにあって高く上げられる時があります。今もですね、神の子供となる特権が与えられています、霊的にですね。で、神の相続者となっていますが、キリストが現れた時にですね、私たちは目に見える形でその神の子供の栄光が現れて、そしてキリストとの共同統治者になることが約束されています。では114編、贖いの力についての詩編です。イスラエルがエジプトからヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。エジプトから脱出して約束の地に入った、その出来事を歌っていますね。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。山々はお羊のように、丘は子羊のように跳ねた。海よ、なぜお前は逃げるのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。山々よ、お前はなぜお羊のように跳ねるのか。丘よ、なぜ子羊のように跳ねるのか。三節、これは後悔のことですね。海は逃げ去り、これが分かりました。後悔が分かりました。ヨルダン川、これはヨシュアが約束の地にこのイスラエル人を連れて入っていくときに逆さに流れました。そして山々がですね、跳ねたというのは、シナイ山において神様がご自分を表した時にですね、地震があり、そこが揺れ動いたわけなんです。ですね。お羊のように、子羊のように跳ねた。この出来事がありました。7節、地を主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。硬い石を水の出る泉に。これは荒れ地でモーセが杖を持ってですね、それを打った時に、岩を打った時に水が出てきた話ですけれども、このように自然界が神様の贖いのために恐れおののくということなんですね。自然の力が従うような贖いの力を神様はイスラエルに見せてくださいました。救うといってもですね、この敵がまだたくさんいてですね、そしてそこから誰かが入っていってですね、こう救出するという類のものではないんですね。そうではなくて、このあらゆる力あるものが退く形で、あらゆる力あるものが服する形で、神様が大きな力を表されて救いの技を行われるんです。このことは実はイエス様が十字架で死なれて蘇られた時にも起こった出来事なんです。蘇られた時に地震が起こりました。そして御使いが現れました。このように自然界に対してもイエス様はその力、神様はイエス様によってその力を表されたんですけれども、それだけではなくて、天において霊的な勢力に対して神様はその圧倒的な力を表されました。こう書いてあります。コロ最初の2章の15節です。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、 彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。彼らは武装解除されました。圧倒的に力を持っている彼らがもはや無能になったんです。ですから私たちはもう罪悪霊ども恐れる必要はありません。自分を強く引っ張っているその悪い習慣、その罪、そしてそれを利用する悪霊どもの力、私たちはもう恐れる必要はないんですね。なぜならばすでにイエス様がこの武装を解除してくださったんです。ですから私たちはこのことを信じてですね、今持っているこの悪霊どもが行っていることは実は私たちの残骸、もう古くなっているものであって力を持っていないんだということを知る必要があるんです。第2コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。それでは115編を読みましょう。ここ題名をつけるならば神 vs 偶像 vs ですね。神対偶像、神様と偶像を対比させている詩編です。一節、私たちにではなく、主よ私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。二度も私たちにではなくと祈っています。私たちが神様の働きをするときに神様は素晴らしいことを行ってくださいますけれども、そのような神様の働きが起こっている中で人々は神ではなく器として用いられている人々、人を崇めていく傾向があります。また私たちが一生懸命何かを行っているからこれだけの祝福があるのだという肉の誇りも入ってきます。でいつの間にか、そうですね、いつの間にかなんですね。自分たちは神様を崇めているつもりなんですが、そうではなくてですね、いつの間にか自分たちに栄光が帰してしまう、このような傾向があります。そこでこの詩編の著者は、私たちにではなく、主を私たちにではなく、栄光をただあなたの皆にのみ帰してくださいと祈ってるんですね。神様の恵みと誠のためにと書いてありますが、神様の恵みと誠がいかに素晴らしいものかを知っていたらですね、自分たちがこの注目の的になっていくということはひどく嫌うわけなんです。なんでこんなちっぽけな自分が人々によって称賛されなければいけないのか、そういうことを思うわけなんです。そこであなたの恵みと誠のために皆にのみ帰してください、その栄光を皆にのみ帰してくださいと祈っています。では次です。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにあるのかと。国々という言葉が使われているときは、これは神、誠の神を知らない人たちという意味も含まれてきます。いわゆる異教徒ですね。彼らが誠の神、あなたたちの神は一体どこにあるのかという問いかけをしているわけなんです。このような挑戦を私たちはしばしば受けます。目に見えないですから、本当に生きているのかいという挑戦を受けるわけなんですね。その反面、この国々の人々は偶像を持って目に見える神をはっきりしたもの、理解できるもの、自分たちで掌握できるものを持っているわけなんです。だから私たちがこう神様にこの なんか逆境のような試練のような、なんかそれにふさわしくないようなことが起こっているときに、特にですね、あなたたちの神ってどこにいるの？という言葉を聞いたときに、かなりプレッシャーになるわけです。それを今ここで言ってるわけなんです。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにあるのか。それに対する返答が3節です。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。天におられ。偶像は地上にいますが、神は天におられます。天におられるというのは単に今私たちが見る空のことではありません。この天地が滅びてもなおかつ全く影響を受けない空間があります。これが天です。そこに神の御座があるわけなんです。そしてその望むことをことごとく行われる。全能であられ、主権を持っておられる神様です。偶像の神はですね、基本的に自分の欲望を表しているにしか過ぎません。自分の望むところに従って動いてくれる存在です。自分が中心なんですね。けれども、望まれることをことごとく行われる神を崇めるときには、私たちではなく、神様が中心です。どっちを信じますか？自分の思い通りになる方を信じますか？それとも自分の思い通りにはならず、逆に神様の思い通りになってその支配の中に生きていく方を選びますか？私は後者を選びたいです。もちろん自分のやりたいようにできない。けれどもですね、自分がどれほど信じられるでしょうか？自分がどれほどしっかりしているんでしょうか？自分がどれほど世界のことを分かってるんでしょうか、物事を分かってるんでしょうか。自分の知性をはるかに超えたところに御心と知恵を持っておられる神を信じる方が私は信頼ができます。では4節をご覧ください。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。偶像についての見事な描写です。偶像を拝むことがいかに愚かで非合理的で虚しいかを教えています。口があっても語れない。先ほど彼らが、先ほどその偶像礼拝者たちはですね、彼らの神は一体どこにあるのかと言いました。確かに私たちは神様の口を見ることはできません。目に見ることはできません。けれども、神様は私たちに語ってくださいますね。聖書の言葉によって、聖書の言葉を通して御霊によって神様は私たちに語ってくださいます。また心の内なる声、徒党によって聖霊様が私たちに語ってくださいます。口を見ることはできません。しかし語ってくださることをはっきりと知ることができます。彼らの方はどうでしょうか。偶像、口あります。目で見え、その口を見ることはできます。けれども語ることできません。同じように目があっても見えません、彼らは。でも、神様どうですか。私たちは神様の目を見ることはできません。しかし神は、私たちを見てくださっています。私たちが立つのも、座るのも、すべて見て、知っておられます。同じように耳があっても聞こえず。どうですか？偶像に祈っても 祈りは聞かれません。けれども、神様に祈るときには、神様はその祈りを聞いてくださいます。同じように鼻、手、足。この鼻というのを思い出すのは、神様が全焼の生贄を受け入れられるときですね。それ香ばしい香りを嗅がれてですね、その生贄を受け入れられます。私たちの犠牲の生贄、私たち自身の献身、これを香りよきものとして嗅いでくださってるんですね。そして手があっても触れず、神様は私たちに触れてくださいます。手を見ることはできないけど触れてくださいますね。そしたら癒しが起こり、力が与えられる。で、足があっても歩けない。神様は足を見ることはできないけれども、あらゆるところにいてくださいます。偶像どうですか？自分たちに持っていかなければいけないんですよ。自分の神様を持っていかなかったらもうどうしようもないんですよ。けれども私たちはどこに行っても、神様はそこにいてくださって、そこまでいて歩いてくださるって言ったらちょっと語弊がありますけれども、いてくださるわけですね。そして喉があっても声を立てることで神様は声をですね、かけてくださいます。で、このように偶像と生きている神様との違いが対比されていて、8節でこれを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。偶像を拝んでいたら偶像のようになってしまうんです。形はあるけど感情がなくなります。無感覚になります。エペソ人への手紙の4章の18節と19節。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なの心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになってしまいます。このように無感覚となっていく。偶像と同じようになっていく。その反面、神を礼拝する者は神に似たものになっていくんですね。素晴らしいですね。第2コリントの3章の18節。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。素晴らしいです。そして、イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。この偶像礼拝者たちからの挑戦を受け、それに応えた後でですね、主に信頼しなさい。これゆえに主に信頼しなさい。私たちも挑戦を受けます。けれども、今、ちゃんと見た通りに偶像と生ける神との違いを見ましたよね。だから、主に信頼せよということなんです。で、ここで興味深いのは、三つのグループに進めを行っていること。一つがイスラエル。二つ目がアロンの家。そして三つ目が、主を恐れる人たちです。で、この主を恐れる人というのは、おそらくはですね、民族的には異邦人なんですが、イスラエルの神を崇めている回収者のことであろうと考えられます。旧約の時代においても、神は異邦人のことに心を止めておられます。詩篇を読んだらもう至るところに国々という言葉が出てきますよね。これ異邦人のことですね。もちろん、異邦人がキリストにあって、ユダヤ人と共に一つの体の中に入っているという教会の空気は、新約の時代になってから掲示されました。けれども、初めからですね、神様は異邦人に心を止めておられたんです。そして神様を恐れる者にも祝福を与えようとされています。12節、主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も。ですね。小さなものも、大いなるものもと書いてありますが、これは黙示録の20章にですね、最後の審判ありますけど、そこでもですね、この小さいもの、大きいものも、 復活することが書かれていますね。どのような重要人物であってもですね、神の裁きに良い印象を与えることはできないんですね。お金を持っている、権力がある、こういうものは全く意味が神様の前ではありません。逆にですね、自分がどんなに取るに足りない人物であっても神様の祝福から外れることはないんですね。ですから小さなものもというところにですね、自分を入れてみてもいいんですよ。主は我らを心に留められた、私にも心を留めてくださって、自分が主を恐れているならば私にも祝福を与えてくださるんです。そしてもう一つ興味深いのは、まあ、先ほどもそうでしたが、イスラエルの家が最初に語られ、その次にアロンの家が語られています。祝福の順番がまずイスラエルの家であり、次にアロンの家なんですね。アロンの家はイスラエルの霊的生活を豊かにするために神様に仕えているしもべです。後ろで働く人々なんです。だからイスラエルの後に出てくるんです。イスラエルを後押しし支えていく、そのような存在です。新約時代においては私たちが神に対する祭司であることが掲示されています。私たちは人々の後ろの方に入っていきます。そして人々の霊をこう養っていく、助けていくところに置ける、仕えていく人たちなんです。人々がイエス様のところに行くことができるように人々を導いていく存在です。では14節、主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。とありますが、主はアダムに地を支配せよと命じられました。この地上を人が楽しむことができるように神様は祝福してくださっています。死人は主を褒めたたえることができない。沈黙へ下る者もそうだ。しかし私たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。私たちが地上にいるその理由の一つがですね、主を褒めたたえることなんですね。私たちなんで今生きてるんでしょう。なんで天国にすぐ行かないで救われた時にですね、イエス様を信じた後で、なんでいるんでしょう。いろんな目的がありますが、その一つが主を褒めたたえることなんです。主の祝福を感じてこの地上で生活をすること、これが神様が私たちを作られ、また贖われた目的の一つです。次、116編は、神様を信じる者が、つまり生徒が死に面している時の詩編です。信仰者が死をどのように考えているか、またどのように死に直面すればよいかを教えてくれる良い内容になっています。私は主を愛する。私は主の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の名を、皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私の神は憐み深い。主はわきまえのないものを守られる。主が、私が貶められた時私はお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前に良くしてくださったからだ。誠にあなたは私の魂を叱ら、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。今死に面していたけれども祈り呼び求めたらその死から救われた、このことを褒めたたえているところを読みました。3節のところに、死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲ったと書いてあります。死に直面するときに感じることは黄泉の恐怖なんです。死も去ることながら死んだ後の意識、 死んだ後も意識が続き、その後に神の審判を受けるという恐怖がどの人間にもあります。ローマ人への手紙の1章の32節に、神様のことを何も考えずに偶像だけ拝む異邦人に対して、パウロが、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらと書いてあるんですね。神のことは何も考えていない人は実はそうではなく、故意に拒否しているんだということをこのローマ書の一章の後半で彼は言っていますが、また彼らは自分が死罪に当たるんだ、神の裁きを受けるんだということも知っているということをパウロは話してるんですね。日本人の宗教、神道の考えでは、死んだら自分はいなくなるという考えです。ですから、日本人に伝道しても、死んだ後のことを深く考えないで、死の準備というとですね、何を準備するかと言ったら、死後の世界ではなく、死んだ後に大丈夫かな、自分のことがちゃんと供養されるかな、あと残った家族はどうなのかな、というこの地上のことだけしか考えない。その理由は、死んだら自分はいなくなるという考えだからなんですね。けれどもですね、絶対にあります。日本人が特殊な存在ではなく、日本人も人間です。死ぬ時に自分は死罪を受けなければいけないんだ、罰を受けなければいけないんだ、ということを心の奥深いところで良心を通して分かっています。ですから私たちは大胆に福音を伝えていく必要があるんですねそういう素振りも何も見せない人たちがいますけれども、そういう人たちに対してもですね、私たちはこの福音を語っていく必要があります。よくクリスチャンの間でさえもですね、このバカにするというか、批判される、この看板がありますね、この死の罪の報酬は死ですとか、黒い板にですね、こう白い文字で書かれてある、黄色い文字で書かれてある、おどろおどろしいですけれども、けれどもですね、みんな知ってるんですね。死があるんだ、罰があるんだ、でその恐怖から自分を救ってくれたというのが、ここで詩編の著者が言っている言葉であり、続けてですね、このその救われた後の話を読んでいきたいと思いますが、私は生きる者の地で主の御前を歩き進もう、私は大いに悩んだと言った時も私は信じた、私は慌ててすべての人は偽りを言うものだと言ったですね。これは苦しんでいる時にですね、もうダメだと悩んでいるその言葉、またもうみんないろいろ自分に慰めの言葉をかけるが、みんな偽りを言うものだ、人間不信に陥っている言葉ですね、言ってしまったと反省してるんですね。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。その通りですね。お返しできるのは、主を呼び求めることだけです。主が私たちに救われるのに必要なことをすべて行ってくださいました。これ以上私たちがすることは何一つないんですね。何かこれ以上に私たちが主のためにやってあげなきゃいけないなんていう考えをですね、持ってしまう人もいるんじゃないでしょうか。何もできないんですよ。もうすべて完成されて終わって、ちょっと何も言わなくていいのか。そうじゃないですね。すべて完成されてるんですから、自然に私たちの心から出てくるのは感謝です。ありがとうございました。ありがとうございます。喜びです。 で主を褒めたたえることです。これを今この詩編の著者が行っていることですね。そして私は主の誓い、自分の誓いを主に果たそう。ああ、見た目すべてのいるところで主の生徒たちの死は主の目に尊い。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、見た目のすべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で、ハレルヤ。誓いを果たします。その苦しんでいる時に誓いを言ったんですね。で、それを果たしますというところの、この言葉ですけれども、非常に興味深い一言があります。15節。主の生徒たちの死は、主の目に尊い。死から救い出されたことを歌っているはずなのに、生徒たちの死は主の目に尊いと言ってるんです。ここは、おそらくは、詩編の著者はですね、単に肉体が救われたということを褒めたたえているのではなく、肉体的には滅んでも霊が救われていること、自分が地上の地上から離れて天の中に入れられていることを予言して話しているのかもしれません。ここで見た目のすべてのいるところで誓いを果たそうと書いてあるのは、地上のエルサレム、最後に出てきますね、主の家の大庭でエルサレムよと。そこだけではなくて、それ以上に天のエルサレムも仰ぎ見ながら話しているのかもしれません。ヘブル人への手紙の12章の22節。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。このように天のエルサレムにおいて、また自分がその天において神様に仕えていく、このことを、この素晴らしい世界に自分が入った、だから解き放たれたということをですね、予言しているのかもしれません。そうやってみると、この15節、主の生徒たちの死は主の目に尊い。葬式の時に、葬儀の時にですね、信仰者の葬儀の時に、私たちはこの言葉を覚えたいですね。肉体はそこにありますが、その肉体を持ってその生徒を尊ぶ。なぜかと言ったら、束縛から解き放たれ、素晴らしい栄光に輝く天に入れられたことをですね、私たちは喜ぶことができるんですね。では117編。この詩編は詩編の中だけでなく、聖書の中で最も短い章です。まあ章といってもですね、他の聖書の箇所は後世の人がこうつけた区切りなのですが、詩編はまあ最初からですね、この区切りがあるわけです。でも一番短いです。2節だけですね。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒め歌え。その恵みは私たちに大きく、主の誠はとこしえに至る。ハレルヤ。すべての国々、すべての民。イスラエルだけではなく、異邦人全体に対して主への賛美を促しているところですね。旧約の時代にこのように異邦人をも賛美に招き入れているわけなんです。そして118編に行きますが、ここはイスラエル色の濃いメシア参加になっています。密接に関わってるんですね。異邦人からイスラエル、イスラエルから異邦人、この神様の経輪、英語だとエコノミーって言いますけれども、まあ、経済という言葉と同じですが、 のそのこのですね、神様の摂理のですね、この変化、移行ですね、これを私たちはこの聖書の中で何回も何回も見ていくことができます。イエス様の、先ほども言いましたように、イエス様が杉越の食事の後にこの歌を歌われたんですね。そしてこの118編ではイエス様がエルサレムに入城される、まあ入城という言葉はですね、入る城と書きますね、あの入る場所ではなくて入る城ですね、入城されて十字架につけられるまでの克明な予言になっています。でこの詩編をじっくりと学ぶと、イエス様の最後の一週間をまた新しい見方で見ていくことができます。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みは常しえまでと。さあアロンの家を言え、主の恵みは常しえまでと。さあ主を恐れる者たちを言え、主の恵みは常しえまでと。この118編は具体的には祭りの行列、行進の時に歌われたものです。27節に祭りの行列を組めと書いてあります。今一人の敵に打ち勝った勝利者が、征服者が凱旋し都の中に入るのを人々が喜び、聖歌隊を組んで合唱しているという場面なんです。だからイスラエルを言えと誰かが呼びかけてですね、声をかけて、そしてそれに応答し、主の恵みは常しえまでとこう言ってるんです。で同じようにアロンの家に主、家と言ったらですね、主の恵みは常しえまでと、で主を恐れるものです、主の恵みで、こうやって合唱してるんですね、コーラスを組んでるんです。でその間を征服者が、この勝利者が歩いています。で今度はこの勝利者が独唱します。自分が敵から救われた、敵に打ち勝つことができた時の体験を話して、証ししてるんですね。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。広いところというのは何の妨げもない、安定し、安心できている場所のことです。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。ローマの8章の31節に、神が私の味方であるなら誰が私に敵対できるでしょうと書いてありますね。神が味方だ。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。本当にこれは素晴らしい御言葉ですね。日本においては難しい言葉じゃないでしょうか。社会が安定し、政府も比較的安定しています。そのようになっているときに、頼ることはとっても簡単であるがゆえに、逆に主に身を避けること、これが難しくなります。多くの人がイエス様のところに行かないのは、その大きな理由は安定しているからですね。しかし主に身を避けなければいけません。で次に、すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。もうな、波の、海の大波のようにですね、続けざまに押し寄せている、行く敵がいるわけなんです。断ち切ったと思いきや、また大勢の軍勢がですね、自分に迫ってくる。で、倒したらまた倒、やってくる。この連続で、その連続のために自分は断ち切り、主の御名によって断ち切る。これを霊の戦いで、 あるわけなんですね。人間的に言うと一難去ってまた一難なんですけれども、私たちには強い味方がおられ、主が私たちを守ってくださり、戦って、主が戦いを戦ってくださるわけなんですね。で、この断ち切るという言葉、他の箇所では同じヘブル語で割礼と訳されています。男性の性器の包皮を切る割礼の言葉を敵に対して使っています。私たち、よく考えたらこれよくわかるんです。敵に面している中でですね、私たちは主とのつながりに覆いがかかるような、霊的に鈍くさせるような状態に陥りそうになります。例えば主の働きをしているときに、誰か他の人がこういう悪いことを言って、で、他に噂が広がっていった。そしてどんどんその、ミニストリーがなんかちょっと雲行きが怪しくなってきた。そうすると私たちの心にそういう悪い言葉入ってきます。断ち切らなきゃいけないんですね。これは悪魔、悪霊の仕業です。断ち切る必要があります。で、こうやって断ち切り、自分を神様に献身させていき、フレッシュな、新鮮な関係を新たに呼び戻し、そして神様の方に向いて歩いていく。こういう連続なわけなんですね。そして13節、お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。こうやって救いを歌いました。で、次に、喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。右はですね、聖書の中で力と権能を表しています。私は死ぬことなく帰っていき、主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。死なずに生きることができた。という主の御業を賛美しています。そして征服者は今エルサレムの門のところにいます。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。私は主に感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。エルサレムの門、今、城壁に囲まれている門で、エルサレムの門がありますね。城壁にエルサレムの町が囲まれています。で、東西南北にですね、いろんな門がありますけど、その一つが東のところにある黄金の門と呼ばれている門です。オリーブ山に面しています。で、そこから入るともうそのまま神殿があるんですね。だからイエス様がオリーブ山に、で、神殿をご覧になられていたときに、目の前には黄金、その、門があってですね。で、その奥に神殿があったんです。で、征服者はそこから入場していくわけなんですね。で、イエス様がこの門から入場されたと考えられます。ゼカリア書の予言を成就するためにロバの背に乗って入場されました。そして群衆からホサナという歓喜を受けながら行進されたんですね。で、そして詩編は、征服者が門を入って神殿の中に入っていく場面になります。そこで待っているのはアロンの家の祭司たちです。で、今度は彼らが合唱します。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石となった、になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことで、このことはおそらくソロモン時代に起こったことを歌っているのではないかと考えられます。このような話があるんですね。ソロモンが神殿を建てるときに、神殿の現場には、では、石を切りませんでした。別に石切り場がありました。で、そこで設計に従って一つ一つ正確に石を切り取っていき、それを神殿の敷地にまで運び、組み立てを行ったんです。ですから、まあ、ブロック遊びのようにですね、ただ石を組み立てていくだけだったのがその神殿の現場だったんですね。石を切る音は全くしなかったと、この第一列王の6章の7節に書いてあります。おそらくはですね、石に番号を送ってですね、どこにどこの石が行くのか印をつけていたと思うんですね。何らかの形で。そしてある時にですね、石がどこに行くのかわからない石が一つありました。おそらくですね、でっかい石をこう切り取ってですね、そして残った石じゃないかと思ってですね、 神殿のこの隅のこの草むらのところに捨ててしまったんです。そして神殿の石杖の親石を組み込む時になりました。で、石切り場の方にですね、早く金目石を持ってこいと命じたんですね。もう送ったよという返答が返ってきたんです。そしてある人が、あ、もしかしてあの雑草のところに捨ててしまった石が金目石なのではと思い出しました。持ってきたら案の定、ぴったりだった。金目石だったんですね。こういう話があるんです。そこで家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。で、これが主のなさったことで、不思議なことであると言ってるんです。イエス様がエルサレムに入られて、ユダヤ人の宗教指導者らと議論された時にこの言葉が成就するという発言をされたのを覚えているでしょうか。ユダヤ人指導者たちがこれからメシアを殺す例えをブドウ園の農夫を使ってですね、その農夫の例えを使って話されましたよね。で、その後にこの詩篇の箇所を引用されたんです。その意味は、家を建て上げる、神の家を建て上げる宗教指導者らが帰ってイエスを捨ててしまった。けれどもそのイエスがメシアであったという予言なんです。そして24節、これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。プレイズにありますね。この日は、この日は主が作られたとありますが、もともとは主がエルサレムに入城される特定の日を歌ったものなんです。その今の今日の日ではなくて、そのイエス様がエルサレムに入られる特定の日だったんです。イエス様がエルサレムに入られる日はもうダニエルを通して詳細に予言されていたんですね。9章の24節から、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。70州が定められていました。それは背きをやめさせ罪を終わらせ、戸が贖い永遠の義をもたらし、幻と予言とを拡張し、至聖所に油を注ぐためである。こういう回復があるんですね。それゆえ知れ悟れ、引き上げてエルサレムを再建しようという命令が出てからですね、これネヘミヤの時のペルシアの王がですね、再建せよという命令を出しました。それから油注がれた君主の来るまでが7週また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週、つまり7週と62週足して69週の後、油注がれたもの、これがメシアですね、が立たれ、彼には何も残らない。69週、438年後、一日も間違えないで、イエス様がエルサレムに入られ、そしてダニエルが予言したように、立たれました。死なれました。このように予言が成就しました。さあ、主よ、どうぞ救ってください。ああ、主よ、どうぞ栄えさせてください。救ってくださいとこは、ホサナです。覚えてますね。イエス様がエルサレムに来られた時に、群衆が叫んだ言葉です。そして26節。主の皆によって来る人に、祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。この言葉、主の皆によって来る人に祝福があるように。イエス様が入城された後に、イエス様が宮清めを行われました。そして群衆に教えられている時に宗教指導者たちがやってきて、主に詰問しました。そして先ほどのイエス様がですね、そうやって議論されている間に、家を建てる者の捨てた石という箇所を引用されたわけです。そして彼らがもはや答えられなくなってからですね、主は立法学者パリサイ人らに対して呪いの言葉を語られたんですね。忌まわしいものだ、偽善の立法学者パリサイ人たちと言われてですね。そして、これまであなた方が義人の血を流してきたが、それらのすべての報復があなた方の上に下る。これらの報いをみんな、この時代の上に来ると言われました。そしてエルサレムが荒れ晴れたものになると、嘆かれたんですね。悲しまれたんですね。そして、彼らに、この立法学者、パリサイ人に、こう言われました。あなた方に告げます。祝福あれ。主の皆によって来られる方にと、あなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。イエス様は、 この詩篇がご自分の身に成就することをお考えになりながらエルサレムに入っていったわけなんです。この一つ一つが成就していくことをお考えになりながらエルサレムに入られ、そして今25節ホサナという言葉、そして26節主の御名によって来る人に祝福があるように、ここに大きな時間の感激が差がですねあることをお考えになっていたんです。今後決して私を見ることはありませんけれども、それには期限があって、あなた方が祝福あれ主の御名によって来られる方にという時までという期限があります。これは一体どういうことか。要石であられるイエス様が彼らによって捨てられます。でその後にエルサレムが破壊します。紀元の70年に、ティトスがローマの総督のローマのこの軍の将のティトスがやってきてですね、エルサレムを完全に破壊し、それからユダヤ人が世界に離散しました。その後の話をですね、イエス様が弟子たちに、オリーブ山で先ほどのこの律法学者に語った言葉の直後にですね、イエス様がお語りになったんですね。国が国に敵対しですね、人々の愛が冷えて、嵐に忌むべき者がこのユダヤの聖女のところに立ってですね、でそれから大きな患難が、今までにないこれからもない大きな患難があることをお語りになりました。そして天変地異が起こり、選ばれた者もあわや全滅するかもしれないというところで、主が天から雲に乗って戻ってこられる。選ばれた者は、民は四方から集められるということをイエス様が予言されました。この選ばれた者、つまり残されたユダヤの民、特にユダヤ人の指導者がですね、この時に祝福あれ主の御名によって来られる方にと言ってイエス様をメシアとして迎えいるわけなんです。だからまだ起こっていない出来事、この25節と26節の間はまだ続いてるんです。非常に内容の重い詩篇の箇所ですね。そして27節、主は神であられ私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。イエス様がエルサレムに入場された時に群衆がこのことを行いました。枝を持ってですね、また自分の上着を道に敷いて主を迎え入れました。で祭壇の角とありますけれども、これは神殿に入ったらですね、まず見えぬ、最初にあるのは祭壇ですね。そこで生贄をほくって、そこでバーベキューの入場して燃やすわけですね。でそこまでは祭司以外のものが入ることができるわけです。ここで到着地点です。で、この枝を持ってという言葉、この慣習はですね、エルサレムを再建したことを記録するエズラ家とネヘミヤ家にすでに、垣間見ることができるんです。ゼルバベル率いるユダヤ人の集団がエルサレムで神殿の礎を据えたときに主を賛美して言いました。こう書いてあります。そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルにと歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだと。この、主は慈しみ深いその恵みはとこしえまで、これ全くこの詩篇と同じですね、118篇の詩篇と。おそらくはこの詩篇そのものを歌っていたのではないかと思われます。そして、エルサレムの城壁を建て直して、その後にですね、ユダヤ人を集めて律法を読み、そして喜ぼうと言ったのがネヘミヤとエズラですね。でその次の日に、この聖書を調べていたら、カリオの祭りのことが書かれていたんです。そこでエズラが枝の茂った木の枝、これを取ってカリオを作りなさいと命じました。カリオの祭りの時にですね、この枝を取ることを行ったわけなんですけれども、これが全ての三大祭りで歌われるようになって、杉越の祭りでも歌われていたんでしょう。だから、杉越の祭りが近づいた白の聖日の時、彼らは枝を道に敷いて、イエス様をお迎えして、したのであろうと考えられます。そして、最後、28節、29節、あなたは私の神。私はあなたに感謝します。私は、あなたは私の神。私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。 同じ言葉で始まり、同じ言葉で終わりました。主の本質は慈しみです。恵みです。次回は119編学びます。聖書の中で最も長い章ですね。ではお祈りします。天のお父様ありがとうございました。このように、イエス様の最後の一週間をこの詩編を通して眺めることができ、また最後の晩餐の時にイエス様はこの歌を歌われたことを思います。ご自分のことを語っている。それを歌いながらどういう気持ちでいたかなと思います。主よ、あなたの不思議はこのようにして起こりました。私たちの目には不思議なことであると言われた通りのことが起こりました。神様、イエス様の働きを見つめながら、このご自分を低くされた働きを見つめながら、イエス様を見つめながら歩んでいくことができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。